京都空間創生術。この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
冬のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を、私株式会社ローバー都市建築事務所の野村雅樹と、
はじめまして、今年からパートナーを務めさせていただきますヒットミンこと藤田ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は毎日新聞京都版、金曜日朝刊に各週で連載を続けています京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けします。
そうなんです。この京都空間創生術は、私がもう10年以上も連載を続けている人気の連載記事でございます。
はい、
その連載回数はもう240回を超える内容となっております。
すごいですね。ご長寿連載になってます ね。
そうですね。もう長く続けさせていただいてます ね。僕は常日頃建築設計という仕事をしているんですけど、その仕事を通じてですね、はい、建物や街並みの設計をしているんですけれども、そういった建築家の視点からですね、京都の建物や空間というものを見たとき新しい出会いや発見があるので、そういったことを毎回記事に取り上げさせて紹介させていただいているんですね。
はい、はい、非常に興味深い分野です。さあ、今週のタイトルが炙り餅とマイマイ井戸ということで。
そうなんですね、
はい、お話しいただきたいんですが、
この炙り餅とマイマイ井戸というタイトルなんですけど、京都市の北区に今宮神社という神社がありましてですね、
はい、
まあ、お正月初詣ということもありまして、この今宮神社の話題を中心にお届けしたいというふうに思ってるんですね。
はい、
この今宮神社っていうのは、古くから神社でですね、主に西陣地域の氏神さんとして信仰を集めてるんですけれども、藤田さん、行かれたことはありますかね。
ちょうど先日、まあ、初詣も兼ねてね、行ってきたんですよ。
そうなんですか。たくさんの人でにぎわってたことと思いますけどね。
ちょうどね、紫の高校のジャージ姿の子どもたち、まあ、学生さんがね、はい、たくさんお祈りしてましたね。
なるほど、なるほど。僕もですね、西陣に長らく住んでるものですから、ことあるごとに今宮神社行かせていただきましてね、特に町内のですね、初詣、町内でそれぞれこう初詣があるんですけどね、はい、はもう氏神様に行くというのに決まってまして、今宮神社でお参りするんですけれども、この炙り餅というのはですね、一つ今宮神社 の、 この名物になっているんです。
そうですよね。
そうなんですよ。東門と呼ばれるところに参道がありましてですね、こちらの方に炙り餅のお店が並んでるんですね。
東の、ね、参道を出ると、
そうです、ね、
右と左に炙り餅のお店が2軒ありますね。
そうなんですよ。炙り餅と言いましても、こうちっちゃなお餅をね、竹串に刺して、はい、それにタレをつけて焼いているということで、本当に昔からあるものらしいんですけれども、
美味しいですよ ね、
この記事に取り上げさせていただいたのはですね、はい、一和さんというお店でございまして、なんと創業もう1000年を超える大老舗なんですね。
表参道入って左側の方ですね。
そうなんです、そうなんです、でこの一和さんのお店の中に、こうマイマイ井戸と呼ばれるですね、ちょっと一風変わった井戸があるので、そんな記事を書かせていただいたんですけれども、はい、このマイマイ井戸って聞いたことないですよね。
マイマイっていうとカタツムリのイメージがあるんですけど、
そうカタツムリのことをマイマイと言うんですけれども、こう渦を巻いた貝の、ね、種類のことをマイマイって言うんですけれども、はい、この井戸の形がですね、そのカタツムリのようにこう渦を巻きながらこう下に降りていく井戸をマイマイ井戸って言ってですね、山科にももう一つあるんですけれども、はい、これは私たちが常日頃目にしている井戸って、こう鶴瓶式の井戸が多いですよね。こう上に滑車がついてて、こうバケツが2つついてこう組み上げる井戸ね、
はい、水をね、真上に持ち上げるようなね、
はい、あの鶴瓶式の井戸っていうのは実は江戸時代に考案されたもので、比較的その歴史は新しいんですよ、
はい、
でこのマイマイ井戸っていうのは、もう創業1000年ですから、それ以前にだったの作られた井戸の形式で、ちょうどどう言ったらいいですかね、渦を螺旋を書き、螺旋階段を降りるように井戸まで降りていくというようなところなんですけど、藤田さん、これ井戸なんか入られました？
私もね、この一和さんにお邪魔して、美味しい炙り餅いただいて、マイマイ井戸見学させてもらったんですけれども、
はい、井戸っていうのはご承知の通り、こう地下5メーター6メーターのところにね、はい、水が湧いてるんですけれども、そこまでその水面まで穴を掘って降りていって、でそこで水を汲んでまた上がってくるというスタイルの、ね、
そうですよ ね、 ですよね。深さは2メートルぐらいでしょうかね。
そうですね、
15段ぐらい降りると、まあ、水面に、
そうなんですよ。ちょう ど京都はね、地下に大きな水がめを抱えてますから、うん、僕らでも地盤調査をするときにこう穴を掘るとすぐ水が出てくるんでね、昔は井戸は容易に出たんだなと思うんですけれども、中に入るとこひんやりしませんでした？
そうです ね、洞窟みたいな、ね、
そうですよ ね、
感じですね。
そうですよね、うん、ちょうど僕これ取材させていただいた時は夏頃だったので、はい、逆にまあ涼しくて過ごしやすかった。
冬場はキンキンに冷えてますね。
そうなんですよ、うんうん、ですけれども降りるとですね、その地層がですね、
はい、
見て取れたりとかして、
そうですよね、横の面にこう土の色が変わってて、だから千年分のね、こう地層を横から見ることができるんですよね。そうなんですよ、うん、
だから昔の人はよく考えたものだなと思って、その地下にある水をね、汲みに行くのに、はい、それ専用の螺旋階段を土で作って降りていって前々井戸で使ってたということなんですけど、うん、今でこそ水道をひねると水が出ますけどね、昔は本当に川に汲みに行くか井戸を使うかぐらいしかね、水がないですから、大変だったんだなというふうには思いますけれどもね、
う
ん、
そうです ね、 ね、
うん、炙り餅の方はどうでしたか？お味の方は
美味しかったです。ですか、きな粉をつけた、まあ、親指サイズぐらいのね、ちっちゃなお餅がこう10本竹串に刺さってて、 それをこう炭火で炙ってるんですよね。で、白味噌のあんがかかってるっていう、この上品なお味で、ね、
だから本当に1000年前から変わらぬ味をね、今に伝えてるのかな。
平安時代から変わらないこのレシピで作ってるってもうね、
だからそう考えるとね、すごく感慨深いというか味わい深いものがありますけれどもね、うん、先ほど申しました山科の舞舞井戸っていうのは随心院というですね、お寺の中にある井戸でございまして、これも小野小町がですね、朝夕の化粧に使ってたという言い伝えのある井戸なんですね、うんうん、今宮神社といいますと、はい、歴史は古いんですけど、実はですね、今のようにこう大きくなったのは、徳川綱吉のお母さんの継承院という方がですね、西陣の出身なもんで、その継承院さんのご尽力によるところが多いんですけれども、はい、玉の輿お守りというお守りを売ってるのを見られました、う
ん
う
ん、はい、見ました。
実はですね、今でこそ玉の輿とか逆玉とか言いますけれども、はい、この言葉の由来になってるのも今これまた今宮神社。
そうなんですよね、継承院さんのおかげ。もともとお玉さんとおっしゃって八百屋さんのお嬢さんだったんですよね。
そのね、継承院、綱吉のお母さんですけれども、二条城にですね、お母さんがパートに行ってまして、今度江戸城に、
そう、はい、江戸城で、現代風に言うとね、わかりやすいですね。
江戸城にパートの、募集があるから、お玉ちゃん行ってきなさい、というふうなことがことの始まりでございましてですね、まあ、それでお玉ちゃんが江戸城にパートに行って、でその後ですね、三代将軍家光に寵愛されてですね、うん、その子供を身ごもったんですね、後の綱吉ですけれども。で子供を身ごもったとなると、その、まあ、側室として迎えなきゃいかんというので、その京都のお玉ちゃんの実家からですね、大層立派なおみこし行列が出発したらしいんですよ。でそれをですね、昔の人はなぞらえてですね、そのお玉ちゃんのおこしが立派やというのでですね、うんうんうん、その女性がいいところに嫁ぎに行くのを玉のこしという
ふうに、玉のこし、だから玉のこしを狙いたい方は絶対今宮神社に ね、 ね、行かないとダメですよね。ご利益があるんですよね。
そうなんですよ。だからね、そんな、話もあったりなんかしてなんですけれども、実はこの継承院さんというのは非常に優しい方だったというふうに記録では残されてまして、その綱吉が有名な生類憐れみの霊というですね、犬猫を大事にしてなさいというお触れを出したんですけれども、うんうん、実はこれ継承院さん の、 知恵といいますか、話があったということなんですよ。そうなんですか、うん、当時ね、まあ、江戸時代も安定してきまして、大変そのお侍さんが偉そぶってですね、その気に入らないからというので、こう町の人をじゃんじゃん切ってたらしいんですね。
あららら、
そうなんですよ、ちょっとしたことで、うん、
危なっかしい世の中ですね。
そうなんですよ、うん、でそれを見た継承院さんがですね、その物の命というものを大事にしなきゃならんというのでですね、こう綱吉に、伝えましてですね、うん、まあ、それでちょっといろいろ賛否両論ありますけれども、生類憐れの霊ができたというふうな伝えがあるんですね。
だから野村さんすごいですね、建築だけじゃなくて歴史にもお詳しくていらっしゃるから、
やっぱりね、その建築と歴史っていうのはですね、うん、非常に密接に結びついてましてですね、はい、やっぱそういうバックグラウンドとかを知ってると、うんうんうん、大変役に立ったりとか、うん、特にその町屋の再生とかを行ってるとですね、 役に立つことが多いんですけども。そうなんですね。
そのマイマイ井戸でね、うん、私こう降りていくときに、はい、まあ、地層も見えるんですけれども、うんうんうん、まあ、古い家の、はい、まあ、町屋の、はい、まあ、基礎というのもちょうど見ることができて、うんうんうん、ね、石の上にポンとこう立ってるよう な、そんな作りをしてたんですね。そうですね、昔ね、
そう、僕がこの市場さんに行ったのはそもそも京都市の調査でですね、あの、はい、家がとても古いんですね。それでその、 あの家の調査に行きまして、その時にですね、このマイマイ井戸というものをですね見つけまして、お店の方にお願いして記事にさせていただいたっていうことなんで、確かにそのね古いお家というのはですね、あの非常にあの何ですか、や歴史が役に立つというふうに思いますよね。
そうですね。松の木があるんですけども、その松の木の成長をこう妨げないように瓦が敷いてあったりとか、あ、優しいなとか。
そうなんです。
あと、あの町屋の守り神の正気さんが、ね、いらっしゃったりとか。
そうですね、あの正気さんというのも代々伝わるあの町衆の知恵でございまして、こう玄関の上に飾っておく、まあ、閻魔大王のミニチュアみたいな、ね、ものなんですけど、瓦の材料でできているんですけれども、あれをこう玄関に飾っておくと悪い邪気が入らないというふうな言い伝えからですね、ずっとあの飾られてるんですけどね。
なんか美味しいね、お餅を食べて、古いもう千年続いている井戸を見て、マイマイ井戸を見て、で町屋のまあ作りもね、
そうですね、
実際にこう楽しむことができるとか、学ぶことができるいい場所ですよね。
そうなんですよ。ですからお聞きの皆様もですね、ぜひその炙り餅食べに行かれたら、マイマイ井戸探してみたらいいですよね。
そうですね。ちょうどあの炭火でこう焼いている皆さんのすぐ後ろにあって、あの気軽にあの見学させてくれるので、
誰でも入れるようにはなってるんですけど、何も知らないと入っていいのかなと思うし、
そうですよね、ちょっと一声かけていただいて、
そうですよね、ちょっとあの遠慮せずに一声かけて入っていただくと、そういう変わった井戸を見られるというふうに思うんですけれども ね。
お正月なんで鏡餅も、
そうですよね、
祀られていました。
最近この今宮神社はですね、実はパワースポットとしても人気がございましてね、最近流行りのあのアホケンさんというですね、あのこういう石があってですね、
はいはいはい、
でこの石をですね手のひらでこう3度叩いて、願い事を叶えながらこう持ち上げるというのを2回するんですね。で最初に持ち上げた時よりも軽く感じれば願い事は叶うというふうに言われてましてですね、このアホケンさんという、まあ、みんな触りたくってますから黒い石があるんですけれども、はい、これもぜひあの、ね、
重軽石って言われてね、私もね、やってみたんですけどね、はいはいはい、願い事込めて祈ってからもう一回持ち上げたら、もっと重くなってる気がして
まあ、普通はね1回目力使いますからねそういう状態になるのかなというふうには思いますけれどもね、はい、
いろいろと今宮神社で体験していただきたいと思います。さあね、お時間がそろそろ参りました。まあ、
こういった形でですね、毎週楽しい話題をお届けさせていただいております。私たちへのお問い合わせをお願いいたします。
はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 番、 451-5777 番にお願いします。ホームページもございます。ローバー建築、ローバー建築と検索してみてください。お願いします。
そうですね、お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、それでは今週のご案内は、株式会社ローバー都市建築事務所野村雅樹と
ヒットミンこと藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都空間創生術、この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。